祈る時にもあなた方は偽善者のようであってはならない。偽善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなた方が祈る時は奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときには異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように。私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。では神戸先生から今日の賭けを答えしてメッセージをいただきます。
祈りについて学び続けております。今日は11節、私たちに必要な糧を今日与えてください、この御言葉から恵みに預かりたいと願っております。祈るということが信仰においてどれほど大切なものであるかは誰でも口を揃えて語ることと思いますが、実際に祈るということの難しさ、またあるいはその幸い、本当に私たちの信仰生活の現実そのものであろうと思います。今日の御言葉ですが、私たちに必要な糧を今日与えてください、与えてくださいと、ここから個人の事柄が祈られていきますけれども、与えてください、これをまず覚えたいと思います。与えてください。このように私たちの日ごとの必要というものを与えてくださる天の父がおられるのだということです。ここから本当にまずこの御言葉の恵みに預かっていきたいと思います。私たちの日ごとの必要を与えてくださる神がおられるのだということ、私たちは日ごとそれぞれさまざまな仕方で生活の糧を得て生活を営んでいることと思います。会社で働いたり、あるいは事業をしたり、あるいはさまざまな蓄えを持って生活を営んだり、いろいろな仕方で生活が営まれていると思います。子供たちであるならば親のもとでその保護を受けて生活を営む。だけども改めて今日の祈りが教えるのは、どのような仕方で私たちが受けるにせよ、与えてくださる神様を認めようです。 この祈りを通して改めて神様を確認し直します。そのような神様がおられるのだなと与えてください。そして私たちに必要な糧をとあります。これはパンを与えてください。私たちのパンをという言葉です。私たちのパンを改めてこのパンがどのようなものであるかですね。私たちの必要というものは確かに食べるもの、飲むもの、着るもの、いろいろな必要を本当に覚える生活の中にあります。だけども改めてこのパンといった場合に、それは私たちの直接の必要であり、またそれを超えて、ただ直接の必要が満たされたら私たちが満たされるものでもないということを覚えたいと思います。イエス様がおっしゃったように、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだと教えてくださいました。だから私たちが本当に日ごとに自分の腹を満たし、また自分の生活を満たされたらそれで十分なのかといったならば、それほど人は簡単なものではないと思います。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのだ。だからですね、私たちはこの祈りを祈るときに、本当に神様が私たちの必要を満たしてくださる方であることを覚えて祈ります。私たちのパンを、本当に直接の必要もです。それは確かにお金も必要かもしれないし、さまざまな物質的なこと、食べるもの飲むもの本当に必要かもしれないし、休息のさまざまな必要もあるかもしれないし、それらも含めて私たちを生かすすべてのものを与えてください。でもさらにそれだけで私たちが生きることができるものでもない。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるですね。まあクリスチャンの人たちはこのことをよく覚えることができるのではないかと思います。私たちもまたいろいろなものに恵まれて、そして神様の恵みによって生かされていること、またそれがなければ生きられない自分の姿を忘れそうになることもありますね。でも神様が私たちを捉えていますので、そのままにはしておかない。それを経験するんではないかなと思います。いろいろな試練を通して、またいろいろな必要を覚えさせられて、改めて神様の御前に静まって祈る。そして神様が与えてくださる。箴言の30章の8節にこのような御言葉があります。貧しくもせず金持ちにもせず、私のために定められたパンで私を養ってください。飽き足りれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。貧しければ盗みを働き、私の神の皆を汚しかねません。まあ、私たちの欲望はですね、もっともっとというふうに働くんではないかと思いますが、いろいろなもの、生活の必要というものは求めていけばきりのないものですから、今日も明日もまたその先もというふうに進むのではないかと思いますけれども、どれだけ私たちが多くのものを持ったとしても、改めてこの祈り教えるのは、私たちの必要を日ごとに与えてくださる、満たしてくださる神がおられるということです。私たちのパンを今日与えてください。 貧しくもせず、また豊かにして神様を忘れることもないように、そのように与えてくださる神様がおられるということ、その神様の御前に繰り返しこの祈りを持って静まります。この祈りが私たちを導くところを持って静まります。神様、今日与えてください。しばしば本当に足らないように思えることがあるかもしれませんが、この祈りを持って主の御前に静まります。今日与えてください。飽き足りれば裏切り、主など何者かという恐れがあります。時にはとてもその必要に駆られて祈りに向かうこともあると思いますが、でも改めて与えてくださる主がおられる、あるいは本当に豊かさの中で私たちが自分を見失うことあるかもしれませんが、その時にも改めて与えてくださる主がおられる。そしてまたイエス様が教えてくださったように、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとあるように、ただただ私たちが腹を満たされたらそれで満たされて生きるのか、生きることができるかどうかであります。腹を満たされたらですね、私たちがいろいろなものによって満たされたらそれで満たされて生きるのかということであります。イエス様はこう教えてくださいました。ヨハネによる福音書の6章でありますが、イエス様は、私は命のパンである、あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった。しかしこれは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。生活の必要ということは本当に切実な事柄でありますから、私たちはこの生活の必要にとても駆られて祈る、そのような時もあるかもしれません。またそのような生活の必要を忘れて日を過ごすことがあるかもしれません。でも改めて主の御前で、私たちが神様に信頼して生活の必要を満たす神がおられ、そしてその神様との交わりが本当に私たちを生かすということです。食べます、飲みます、また来ます。そういう必要を満たしてくださる神様がおられます。だけどもその神様を忘れて、食べたり飲んだり、また来たり、こういうところに私たちが進んではならないということ。イエス様は、私が命のパンである、本当に私があなた方を生かすものである、食べて飲んで、だけどもそれを与えてくださる神様との交わりの中で、私が本当にあなた方を生かす命のパンである、あなたたちの先祖は荒れ野でマンナを食べたが死んでしまった、しかしこれは天から下ってきたパンである、これを食べる者は死なない。具体的な必要は神様が満たしてくださいます。でもそれをいかに食べ続けても飲み続けても、死に飲み込まれる命の中で私たちが生きていることは変わりません。でも改めて私たちは食べたり飲んだりしながら、それを与えてくださる神様がおられる、そしてその神様を信じる、その信仰の中に生きる、これが命だと教えています。そこに生きるということです。 食べたり飲んだり、この必要は本当に切実なものですから、これは決して軽んじられてならないものです。そのために私たちは必死になって働いたり、あるいは本当に心から自分の生活の将来を思って恐れたりすることはあろうと思います。でも改めてそこで立ち止まって、そのような必要をご存知で与えてくださる神様がおられる、その神様にくださいと求める、そしてその神様が与えてくださる、そしてその神様を信じる信仰、これが食べたり飲んだりする中で見失われるのではなくて、むしろ養われていくように、神様を本当に覚えながら食べたり飲んだりするように、私たちを神様の御前にこの普通の生活の中で立たせる祈りです。イエス様もそうであります。私が命のパンなんだと、イエス様も食べました、飲みました、そして弟子たちと一緒に飲み食いしました、生活しました。でも同時にイエス様は、私が命のパンである、あなたたちの先祖はあれのでマンナを食べたが死んでしまった、神様から与えられたものなのに、与えてくださった神様を見失いながら食べたり飲んだりすることにおいて、あれので死んでしまった。40年間、神様が養ってくださらなければ生活できないあれので生活した主の民でした。だから本当にそのマンナを与えてくださった神様を認めていたらですね、その飲み食いを通して本当に神様がおられるんだと、私を生かしてくださる神様がおられるんだと、その神様との交わりの中に命を得ていったことと思います。しかしそうならずに死んでしました、死んでしまった。でも私は命のパンである、天から下ってきたパンである、これを食べる者は死なない、私は天から下ってきた生きたパンである、このパンを食べる者は、食べるならばその人は永遠に生きる、私が与えるパンとは世を生かすための私の肉のことである。本当にこのお方を知り、食べるように信じる信仰ですね。日ごとにこのお方を本当に食べるように信じる信仰です。食べるように信じるとは、本当にこのお方を食べて満たされる、喜ぶ、このように信じる信仰です。美味しいものを食べた時にとても私たちは喜びがありますが、でもそのような美味しいものを食べ続ければもう食べたくなくなります。そのように美味しいものを食べて、本当に食べても食べても飽きないほどにイエス・キリストを知る信仰です。イエス様のお言葉を、イエス様がなさったことを本当に心の喜びを持って、また感謝を持って食べるような信仰です。私たちの日ごとの食べ物がそうであるように、すぐにそれを私たちが食べて消化することは難しいかもしれません。柔らかいものから硬いものへと行くように、そのようなことがこの命のパンであるイエス・キリストを信ずる信仰においてもあろうと思います。だけども主が日ごとにそのような今日の糧を与えてくださるように、私たちの具体的な全ての必要も与えてくださる、また霊的な必要も与えてくださる、このように主の御前に繰り返し静まります。 私たちに必要な糧を今日与えてください。イエス様は、私にはあなた方の知らない食べ物があると言われました。私にはあなた方の知らない食べ物がある。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を成し遂げることである。ヨハネによる福音書の4章の32節の御言葉です。だから本当にキリストにおいて神様を信じる私たちは、この祈りを祈りながら、主にあって本当に必要な日ごとの糧を今日与えてください。こういう祈りですね。本当に神様の御前に生きることができるように、主にあって日ごとに必要な糧をその日その日に与えてください。その日その日にいろいろな変化があり、またいろいろなことがあるかもしれませんが、でもその中で日ごとにその糧を与えてください。そして体に力を与えてください。また心に力を与えてください。本当に私たちの心に力を与えるような糧を与えてください。本当に私たちの体を生かすような糧を与えてください。来る日も来る日もそのように与えてください。朝祈るときには、今日その一日の歩みの中でどうか与えてください。また夜眠るときには、また明日もそのように与えてください。そしてどうか私を生かしてください。主にあって神様の御前に生きるようにしてください。神様の御前から離れて生きるのではなくて、本当に神様の御前で生きるようにさせてください。このような祈りであります。本当にこれを求めつつ歩んでいきたいと思います。いろいろなことがあろうことと思いますけれども、この祈りを本当に自分の祈りにしたいと思います。主イエスキリストにおいて、本当に私たちが今日神様を信じて喜んで生きることができるように、また主イエスキリストにおいて、今日本当に神様を覚えながら、あのことこのことを自分に与えられた務めをすることができるように、あるいはいろいろな煩いや本当に悩む事柄もありますけれども、そのような中で今日イエスキリストを信じて、感謝を持って喜びを持って働くことができるように、生きることができるように、今日必要な糧を与えてください。そして繰り返しになりますが、そのような祈りを持って神様の御前に祈る者に対して、神様は具体的な私たちの直接的な必要を全て与えてくださるお方だということです。直接的な必要はいろいろな必要があります。食べるもの、飲むもの、これはもう本当に必要なもの、着るもの、本当に必要なもの、特別なことが起これば特別なことが必要になってきます。でもそれを与えてくださる、それを無視する神様ではないということです。その神様から受けるということ、その神様を本当に認める信仰、これをもって神様に近づいて祈ります。しかしそれだけでは満たされない。私たちがまず第一のこと、命のパンであるイエス・キリストを日ごとに食べて、その口から出る一つ一つの言葉を食べて、本当に神の御前にあって喜んで生きることができるように、力を得て生きることができるように、平安を得て生きることができるように、どうか来る日も来る日も どうぞ糧を与えてください。生かしてください。食べ続けてまたそれを与えられ続けて死に飲み込まれてしまうような命ではなくて、本当に死に飲み込まれないで死を飲み込んでしまうような、そういう勝利の命を養う命、パンを今日与えてください。ふさわしくですね、与えてください。そのように祈りながら死に従う人々は歩んだことと思いますね。時にはとてもその必要が満たされているなぁとは見えないような姿もしばしばあったことと思います。人の目ではですね、使徒パウロはしばしば飢えることもあれば、また裸でいることもあれば、また本当にイエス様ご自身も狐には穴があるが、また鳥には巣があるが、人の子には枕するところもないと言われました。だから人の目にはその必要が満たされないように見えることがあるかもしれないし、自分もそう思うようなことがあるかもしれませんけれども、そういうふうに心細くなるような状況もあるかもしれませんが、でも改めてこの祈りの本心に立ち返りたいと思いますね。来る日も来る日も私たちの必要を与えてくださる神がおられるということ、皆さんもそれぞれの働き、またさまざまな仕方でその生活の必要を満たされて生活なさっていると思いますが、そのように私たちの生活の必要を満たす手段はですね、第二の手段だということを覚えたいと思います。その奥に本当に私たちのために配慮して与えてくださる主がおられるということです。私の糧を与えてくださる主がおられるということです。会社が私たちを養ってくれる、そのような、あるいは保証してくれる存在であるところに私たちの心をとどめないですね、それを超えて神様が私たちに与えてくださるということです。だから普通のそれぞれの営みがあろうと思います。あるいは年金で生活する方は国を通してその制度によってその生活が保障される、そのこともあろうと思います。でもどのような頼りになるようなものが間に入ったとしてもですね、あるいはどのようにそれが頼りにならないように見えたとしても、私たちの目はそこに釘付けにならないで、確かにそれらを用いて私たちの必要を満たしてくださる神がおられるということ、この信仰を持って本当に祈りたいと思うんですね。私たちの必要な糧を今日与えてくださる神がおられるということ。そしてさらに私たちの糧です。あの人と私が養われているその糧が違うからといって、これは問題ではありません。それを問題としない。主は私にふさわしい糧を与えてくださっているということ。神様に目を注げば、それを受け止めることもできようと思います。神様から目がそれれば、私たちは自分を見失うかもしれません。でも神様に目を注いで、神様は私のロークを用いて、あるいは私たちのロークを超えて、いろいろなものを与えてください。そしてそれは私の糧だということです。私たちにふさわしいものが与えられているということです。食べて たり飲んだりするだけではそれを受け止めかねることはしばしばであります。先ほど見たように信仰によって生きる人々は一層試されることにおいて食べたり飲んだりだけでは受け止めきれないようなことにいろいろ出会うと思います。でも私が命のパンである、キリストを本当に食べて食べるように信じてそれを受け止めていきます。気がついてみれば与えられたいろいろな試練やいろいろな難しいことも気がついてみると自分の糧となっていること、発見することあるんではないかなと思います。だから祈りは本当に神様の御前に私たちを沈めます。祈りがないと私たちはどこに自分の心を向けたらいいのかさまよいます。でもキリストイエスにおいて祈るときに神様の御前に沈まります。来る日も来る日も私たちに必要な糧を与えてください。そして神様が与えてくださいます。この祈りを受けながらその糧を受けて、それは先ほど申し上げたように直接的な必要を満たす糧でもあり、また私たちの思いを超えて私たちの信仰の養いとなる糧でもあり、これを本当に主からいただきながら歩んでまいります。この祈りを本当に切に祈りたいと思うんですね。自分の祈りにしたいと思いますね。私たちの糧を、人ではない私たちの糧を、来る日も来る日も与えてください。来る日も来る日も与えてください。主は真実な方ですから、この糧を与えないで私たちをここまで導いてくださった方ではないと思うんですね。この糧に養われながら、また強められながらここまで歩んできました。これをよく覚えたいと思います。これからもです。もっと切実に祈りたいと思います。来る日も来る日も与えてください。本当に主にあって喜びたいと思うのでありますけれども、本当に喜べるように来る日も来る日もこの糧を与えてください。また主にあってさまざまなことを恐れないで勇気を持って進みたいと思うのですけれども、来る日も来る日も私たちの糧を与えてください。さまざまなことを思い煩うのではなくて感謝を持って受け止めたいと思うのでありますけれども、来る日も来る日もどうか私たちに必要な糧を与えてください。その糧で養ってください。この祈りは本当に虚しくないと思います。それは虚しくないということをですね、自ら確かめながら進んでいきたいと願います。本当に自ら、食べ物がそうであるようにその人が食べないとですね、いくら人がですね、あそこのところで食べたら美味しかったと言われてそれをいくら説明されてもですね、自分で食べなければ自分の足しにはなりません。また最初のクリスチャンたちがそうだったようにですね、この糧、私たちの糧を与えてくださる神様がおられて、そしてその神様から与えられたもので養われるということがどんなに幸いなことか証しするものにされていきたいと思うんですね。最初のクリスチャンたちはそのようなものとされていったことと思います。人々がなぜあのような難しい時代にですね、キリストに興味を持ったか、このような糧で養われたクリスチャンたちがいたからですね。私たちも本当にまだまだのものでありますけれども、キリストイエスにおいて神が望んでおられるように本当に喜んで感謝して 祈る、このようなものとされていきたいと思うんです。その鍵はここにあります。来る日も来る日も私たちに必要な糧で養ってください。この朝祈る時には今日一日そのような糧で養ってください。また夜眠る時にはまた来る日そのような糧で養ってください。与えてください。そのように与えてくださる神がおられます。最後に手元の第一の手紙6章の6節からの御言葉を読んで終わりたいと思います。信心は、テモテへの第一の手紙6章の6節から、信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。なぜならば私たちは何も持たずに世に生まれ、世を去るときは何も持っていくことができないからです。食べるものと着るものがあれば私たちはそれで満足すべきです。金持ちになろうとする者は誘惑、罠、無分別で有害な様々な欲望に陥ります。その欲望が人を滅亡と破滅に陥れます。金銭の欲は全ての悪の根です。金銭を追い求めるうちに信仰から迷い出て様々なひどい苦しみで突き刺された者もいます。信心は満ち足りることを知る者には大きな利得の道です。満ち足りることを知る者とは誰か、今日の祈りを祈る人ですね。来る日も来る日も私たちに必要な糧を与えてください。このように祈る人です。そのような人にとっては信心は大きな利得の道です。お祈りいたします。神様、来る日も来る日も私たちに必要な糧を与えてくださる恵みを心から感謝いたします。あなたの御前に静まって本当に祈ることができるよう、また満ち足りることを知ることができますように、そしてあなたに近くある喜びにどうぞ満たしてくださるようお願いをいたします。今しばらくの間はいろいろなことで試みられることも避けられませんが、そのすべてにおいて祈るべきことを祈り、私たちに報いてくださるお方を本当に認めて、その身元にますます近づいて、力を得、また喜びを得、感謝を持って日々の歩みを重ねるものとさせてください。恵みによってどうか私たち一人一人を具体的な日々の歩みの中で強めてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
いただける方はお立ちいただきまして、賛美歌の494番持って主を賛美いたしましょう。 ください。